フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ、はい、FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗。ご案内いたしますのは私エースと
クラゲです。
どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海からそれだ
皆さんこんばんは。
こんばんは。どうもです
。久々の2人でのね、
そうですね、
収録になりましたけどもね、
はいはい、
今日はですね、高槻、の、ミュージックスクエア天神1624天神か、
はい、
そこで、5周年を祝うということでですね 3days のライブがありまして、その、はい、ついに2日を終えて3日目です、
はい、
今日これから3日目のライブステージがあるんですけどもね、
そのうち2日が浴衣祭り、
浴衣祭り
最終、
そうですね、
っていうパターンですね。
この夏の浴衣今日で最後ですね。
はい、
なんかちょっと寂しい感じもしますけども、
そうですね、
うん、やっぱり、
まあね、夏もそろそろ終わりって感じですね。
ですよね、
今日が8月27
ですね。
7ですね。
ちょっともう来週からはツアーがね、
そうなんですよ、
始まるということでね、忙しいんですけども、でも、高槻1624 3days、はい、なんとかね無事、
お疲れ様でございます、
はい、1日目はね、僕のアコースティックとそれからチェロの斉藤幸太郎、ギターの、真鍋孝之、この2人によるブロイドという、
はい、
チームと私と3人でね演奏したんですけど、まあこれもね、もう斉藤幸太郎がフェイストゥエース大好きで大好きで、
ありがたいですね、
うん、はい、でね、この番組でも何度も話しましたけども、チェロで本田の弾いているシンセのソロをこうなぞってくれるというね、
ありがたいですね。
なかなかこれは、やってて鳥肌が立つ感じなんですけどもね、はいはい、そして、2日3日目ツートップで、
はい、
いろいろセットリストもね変えながら、
そうですね、
昨日は割と浴衣ライブの序盤にやってたような流れ で
割とちょっと聞かせどころとか、
梅雨明け前バージョンみたいな感じですね。
そうですね、はい、4月頭からねやってましたからね。
そうですよね、
思えば4月の上田から始ま
って、そうなんですよ、
はい、まだあの頃はもう梅雨時っていう ねそんな目に盛りまです。そして今日は、もうね、なんつったって千秋楽ですから、
千秋楽ですから、
はい、もうドカーンと
ドカーンですね、
ドカーンと浴衣でそれやるみたいなねそんなセットでございますよ、はい、
いやでもね、セッタがね、セッタが足はつる、足の指の付け根がつるしね。
そうなんですよね、あれね、意外とね、足のこうね、親指と人差し指でこう挟んでる感じなんですよ。意外とあれね、疲労たまるんですよね。
たまりますよね。
でエフェクター踏むときにちょっと踏み損ねて、
踏み損ねるの、
踏み直そうとするとそこがつったりする
んですよ、ね、そうそうそう
それがね結構ね
大変ですよ。ですね、はい、ちょっと来年はあれかな、セッターをオーダーしてちょっと先細りになってるやつを、
よく最近入るのはね、かかとがこう固定できるサンダルあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
ああいうなんか魔改造したらどうですか
ね、
はい、
それでもねちょっとやってみようかな、本当スイッチが踏みにくくて毎度苦労してるんですけども、でもそんな苦労も今日で最後、
はい、
最後ですからちょっとね本当に弾けて楽しんで、
はい、もう浴衣もヨレヨレです
ヨレ
ボロボロですみたいなね、
はい、来年また新調するんですかね。
もうせざるを得ないでしょう。もうね
でしょうね。はい、はい、ではお便りの方ちょっとね紹介 していきましょう、はい、岐阜県の文江さんからいただきました。
あ、どうもね。
ごめんください S さんクラゲさん、こんばんは。
こんばんは
S さんクラゲさん、見て見て見てってことでね写真が添付されてますけどね、先日氏神様にお参りに行ったんです。そこから見上げる空と太陽が好きで、いつものように深呼吸しながら空を見上げたら、なんとこんなの見れちゃいましたということで、うん、その名も環水平アーク
ですね、
気象用語の説明は難しいので省略、 S さんならご存知かと。こんな完全な円を見たのは初めてです。何かいいことあるかな、あるといいなってなわけで画像を添付しますから、 S さんとクラゲさんにもいいとこのお裾分けということで、あの太陽の周りをね、あの月に傘がかかるように、はい、虹のようにね、
虹ですね、
なってんですが、もう一つ来てまして、昼間に見た太陽の周りの円形の虹、うん、夕方の天気予報でも報じられてたんです。名古屋でも現れた、あ、見れたんだ。あれ、円形のは環水平アークじゃなくてハローって言うんですって。
ほう、
お詫びして訂正します。ほう、で気象予報士さんが決して珍しい現象ではなく、この時期時々見られますって言ってたんです。でもだけど私は生まれて初めて見た現象、とっても綺麗だったし、いいんです、きっといいことがあるに違いないと思ってるから。ということでね、ここまで完璧な円は
で、しかもね濃いんですよね、
うん、うん、濃いですね。
これかなりあのいいんじゃないですか。
うん、まあハロ自体はしょっちゅう見られるのかもしれないけど、僕も何度か見たことありますが、うん、これ綺麗ですね。
綺麗ですね、いいことあると思いますよ。
なんかいいことあるといいですね。さあ、はい、お答えお願いします。
はい、S さん、本田さん、番頭さん、こんばんは。群馬の翔子です。
はい、
です。先日は八ヶ岳からのメールを読んでくださってありがとうございました。
はい、
ましたね、
八ヶ岳で読みましたね、
はいはい。まさかあんなにピンポイントで写真の場所言い当てられるとは思ってませんでした。
あ、はいはい、
さすが本田先生、山博士。お見それいたしました。乾杯です。違います、山博士ではありません、ふもと博士
です。ふもと博士です。
で、帰宅コースですが、お二人おすすめのゴールデンコースで帰りました。
あ、はい、
なるほど。やっぱりフェイス・トゥ・エースファンとして白馬は避けて通れないんだろうと思いまして、
なるほど、
諏訪白馬楽しかったですよ。お蕎麦もいただきました。
あ、
いいですね。ちょっと雲多かったのですが写真お送りしますね、ということで来てますよ、
はい。
それと別日ですが、安曇野白馬に行ってまいりましたので、夏山になりつつある白馬もお送りします。
いいですね。
本当に長野の山々はいつ見ても美しいですよね。季節ごとに変わる景色は何度言っても飽きません。そうでしょう、うん、そうでしょう、
うん。
お勧めいただいたヴィーナスラインは紅葉シーズンに行ってみようと思いますので、その時はまたご報告しますね。
いいですね。
知れば知るほど楽しくなる長野、お二人の長野愛もぜひお聞かせください。
はい、
ね、来てますよ、じゃじゃん、はい、これね、これ、ま、あの白馬から、
白馬ですね、
白馬大絶景を源流とします松川という川の、
はいはい、
松川大橋という橋の上から撮った写真なんですけどね、はい、これでも、普通あの北アルプスって、うん、こう手前にこうちょっと低めの山がありまして、
うん、
近づきすぎるとその山に隠れてしまってこうね、うん、本山というか北アルプスの山々は見えないんですが、
はいはいはい、
ここ白馬はですね本山が目の前に大接近してドバーンと見えるという、はい、ここであれですよね、収録もしましたよね。
しましたね、このマスカーとかね、
はい、橋のたもとでね、土手の脇のこの広場も映っておりますよ、
はいはいはい、うわー、いい
ね、いいですね。そしてこれもう一枚ですね、うん、これはね信濃町のですね、うん、高瀬川の右岸から撮った爺ヶ岳の画像ですね。
そこまで言い当てる、
はい、これ当てさせていただきます、はい、これも私も庭でございますね、うん、いやこの辺はね本当ね、里山と北アルプスの景色が相まって非常にいいところでございますので、皆さんもね、ぜひ、機会があったら行ってみてください。
これはもう素晴らしいです
よ。素晴らしいですね、天気にも恵まれて、
う
ん、
はい、白馬のすぐ南に松川村っていう村があ
って、ね、ありますね、
その源流の方ですけども、はい、南信の方に松川町っていう、
ありますね、
ありますね、はい、全然関係ないんですけどね。
それね、よく長野県民に言ったんですけど、うん、タクシーで松川っていうとね、全く別のところに直線距離でね、あれ80キロ橋ね離れてるんです
けど、すごい離れてますよ。
そこに連れて行かれてしまうっていうね、同じ名前があるんです
よ、ね。伊那の方ですからね。
伊那の方と、北信なので全然
別ね、全然違うんでね、気をつけましょうね。
はい。
いや、しかし素晴らしい。
しい、
また行きたいです ね、白馬。
はい、こんなところでお蕎麦をとぶって、食べながらそして収録もしてみたい
ね。
って思います。
蕎麦、あ、蕎麦食いて。
いいですね。
そばしん、
そばしん、
そばしん、そばしん、なんか弟さんが山の中腹だかなんかで 支店をやって、
なんかそこで
これかたさんがライブをやったという話を、
なんじゃそりゃ、そうですね、
すごいですね。
またぜひ聞きがあったらね、うん、こんなところで。
あとそうですね、あれですよ、はい、紅葉のシーズンの写真も、
はい、
もしよかったら送ってください。
そうですね、ビーナスライン、うん、10月そうですね頭ぐらいだと草もみじ、
うん、
綺麗だと思いますので、うん、ぜひその辺のあたりに行ってみると、またね、あそこはね天然の展望台でございますからね。
あ、そうなんだ、
はい、一度通りましたよね、夏にね、
ああ、
はい、綺麗だったよね、はい、もうあそこもう本当もう、スペインのアンダルシアかと思うぐらいにね、こうねただ広い草原が、うん、それがこう草もみじに染まるわけですので、
うわ
いいですね、また行きたいですね。
行きたいですね、
はい、ね、
ぜひ写真をですね、はい、送ってください
しょ。お待ちしております。
はい、お待ちしております。
はい、
はい、では今日の1曲目聴いてください。フェイス・トゥ・エースでしおり。今日は引き続きですね、高槻の1624の楽屋で収録です。
いやしかしあれですね、
はいはい、
こちら あのブッキングマネージャー の,、
はい、
F さん、
F さん、
はい、F さんと A さんの絡み面白いですね
戦い
こう町長橋というか何
です
か、
ね、
珍しいですよね、こうやって全国でもこう、ね、うん、ブッキング担当にこう上から畳みかけられる攻めていけるお店っていうね、非常に
こうでもねありがたい話でね、そのとにかくうちでやってくれやってくれ
と、はい、
スケジュール切ってくれっていうふうにね、もうなんか捨てられた子犬のような目をしてね、
そうなんですよね、はい、
すがりついてくるんですよ、
ね、去年あたりまで僕は年一だったんですよね、うん、ここ高槻ね、うん、で6月9月、
うん、
そのくらいに来て、
うん、
お久しぶりです明けましておめでとうございますで終わって来年もまたよろしくお願いしますっていうのが僕は寂しいんですよって力説してましたからね、まあ、それを受けて今年は、うん、なんと年3本ですからね、
3本ですからね、
僕ね、はい、いやねこれからもまたね、 町長橋の
町長橋をね
期待してますので、
ね、というか来年もその6周年をね、
はい、
3days で祝ってほしいというオファーがね
こう来て
るんですけどもね、来てるね、
夢もね言ってましたね、その条件どうしようかなみたいな、ね、
ちょっと一旦持ち帰りましょうみたいな、
飲んでみましょうみたいな、ね、ね、その辺のネタもね、おいおいおいおい、ええ、はい、
でもそうやって 3days やってくれって言っていただけることってミュージシャン病に尽きることなんで、
尽きますけどね、
本当にもう、はい、栄誉なことなんでね、まあ、多分お受けするとは思いますが
ちょっといじめたくなってしまうキャラなんでね、は
い、さあ、はい、今日がその浴衣祭り千秋楽ということなんですけどもね、はいはい、その初日さっきも本田が言ってましたけど、
はいはい、
長野県の上田
ですね、
はい、その感想はのお便りが来てますんで、
はい、
こんばんは、
こんばんは、
新潟県の三木と申します。
どうもです。
7月1日2日上田での夢の2日間行ってまいりました。1日目のアコースティックではエースさんの包み込むようなギターの音色と優しいお声、そして白いシャツの爽やかさにトリプルでやられ、ほんと惚れ直しました。で翌日浴衣祭り初日、
はい、
もうどうしたもんでしょう浴衣姿のお二人のビジュアルといい、前半のしっとり聞かせる選曲に反する後半の弾けっぷりといい、クラゲさんのチラリズムのヒヤヒヤ感といい毎回あらゆるドキドキをいっぱい詰め込んだお二人のライブ、フェイストゥーエース熱ますますヒートアップ。私の大好きなあの曲も本当に久しぶりの登場だったそうで、クラゲさんの新アレンジがより夜明けを感じさせてくれて、なんだか嬉しくなりました。
ありがとうございます。
それにしてもこの上田英劇、雰囲気、音の柔らかさ、またエースさんとクラゲさんのお声がいつもよりも優しく響く感じがまた嬉しくて、
そうですね、
すごくお二人に合ってるなって再認識してしまって、はいはいはい、上田大好きになりました。またぜひここでやっていただきたいな。今回も仲良しのお友達二人と参加したのですが、松本でもやってほしいと話しておりましたよ。松本は美味しいお酒が集まるところらしいです、
うん、
それは私もぜひお願いしたいです。あ、そうそう、前回の長野ライブで初めて同郷新潟の方とお話できて嬉しかったんですが、今回もいらっしゃってて覚えててくださって嬉しかった。いつもいろいろ素敵なお話教えてくださってありがとう。今度はぜひご一緒しましょうね。昨年お会いした上田のお姉様方も相変わらずいらしてくださってて嬉しい。これからどんどん盛り上がっていくライブ、私も可能な限り参加していきたいと思います。ということでね、あの上田の、
はい、演劇良かったですね。
本当に良か
ったです。あれですね、初日がね、うん、浴衣祭りの初日が上田の演劇っていうのがね、
うん、
この浴衣祭り、まあ、2ヶ月ほどやったわけですが、うん、流れを決定づけたというかね、
なんか本当絶妙でしたね。
あそこで始まってあのセットリストでっていう、ね、うん、こう流れがこううまくできたなっていう、非常に良かったですね、う
ん、それで映画館の古い木造の映画館なんでね、築100年になりますから、
はいはい、
あんまり大音量は出せない、
天井にねこう細工がしちゃってそれがこうパラパラ落っこってきちゃうっていう、う
ん、はい、ということなんで、ちょっと抑え気味だったんですけども、その分なんかね、すごく PA の方が工夫してくださって、
はい、
客席の方では低域がブリブリいってたと、
非常になんかこう ね、エコー感も良くて、
うん、
非常に気持ちよかった、柔らかい音って言ってましたね、非常に
あのエコー感は本当にあの映画館ならでは、しかもそういう古い木造の映画館ならでは、
木造の映画館なんでね、うん、独特のこう残響というかね、うん、非常に良かったですね。
なんとかあの映画館はずっと守っていきたいですよね。
まあ、ね、館長、
うん、
はい、
はい、
非常に、はい、稀有なキャラなんで、
あの人面白いですよね。
面白いですね、はい、大丈夫だと思いますよね。
はい、
また行きたいですね。
また行きたいですね。来年もぜひやりましょう。
そうですね。
はい、はい、ではお便りお願いします。
はい、来ましたよ。
はい、
はい、Aさん、クラゲさん、こんばんは。
はい、
佐賀県のともみです。
はい、
飽きもせずに。いや、飽きてないですよ、うん、人妻プリンの話なのですが、
嬉しい、
今回はスピンオフ企画です。
お、スピンオフ、
主役はなんとお二人も大好きな吉江さんです。吉江来た、
吉江、
何が起きたかというと、
はい、
吉江の抹茶がアイスになりましたというね、プリンはアイスになりました、
はい、
元はお寿司屋さんなのですが、余裕を持って何屋さんなのか分からなくなってきました。お取り寄せするにも6個もいらんということで、今回も真夏の日差しにやられながら頑張ってお店まで向かいます。たどり着くと お店の入り口の横にある東屋に謎の撮影スポットがありました。写真1枚目ですっていうことでね、写真来てるんですけど、ね、
これ吉江ですよね。
吉江だよね。
吉江ですねこれね。
和服の美人があのカラカサ、
あの後ろ
姿、ね、バンガサをね、ちょっと振り返ってる。
縁台にこう腰掛けて、うん、あのバンガサを指して振り返ってるという、うんう
ん、ね、そういうパネルが、
パネルがね、
一応等身大なんですかねこれね。
っぽいですね。密かに慕う魅惑の甘さ。佐賀の人妻プリンというキャプションが吉江の
ね、この隣に座って記念撮影しろと、
はい、記念撮影用若さです、ご自由にどうぞって書いてますね。ここに座って、記念撮影しろと、
吉江と
、はい、あれですね、うん、個室席がまた、
ね、
はい、非常に色っぽい感じ で、はい、これ何を考えてるんでしょうか。このマッチね、マッチスポットにこういうのがね、
いいですね、
はい、
赤い紐線の上に。
で、問題のアイスがこちらです。写真2枚目です、
はい、
こちらですね。人妻アイス吉江の濃い濃い抹茶。濃いんだ
濃いんだ。
甘納豆が、顔のように見えるのは置いといて、
あ
見えますね、はい、プッチョ的な顔ですね、はい、店主さんは吉江の抹茶プリンをアイスにしたいという夢があったそうです。夢。とても良いアイス工房さんと出会ったことでめでたく実現したそうです。そんなサブストーリーがあるわけです。通常量の2倍の抹茶を使い、とても濃厚ながら甘さは控えめで後味もすっきりな抹茶アイスでした。お取り寄せのページには吉江さんの名前を思わず叫んでしまいそうなアイスですと書いてある。実物を見なくとも吉江さんの名前はここで叫ばれていたのでなんだかすごく面白かったです。通常の、人妻界隈も、あ、他のプリンですね、うん、新作の情報も出ているので、薄い峠に投稿するためにというとあれですが、また仕入れに行きたいと思います。
いやすごいね。
すごいですね。いやすごい。
うわこの撮影スポット。
これね、すごいですね。
うん、
下に書い、あのタイトルが書いてあるんですけど、うん、人妻アイス、
はい、
吉江の恋で恋の脇に、
うん、事情になってる。
で恋恋抹茶。この寿司屋のね、うん、主人センスいいっすよね。
センスいいですよ。
これものすごいいいセンスだと思いますね、これ。またね、
吉江っていう名前もよく選んだね。
選びましたね。
うん、
吉江。でね、うん、やらしいですよね。このなんですか、このただれたエロ感、
うん、エロ
感。かなり分かってますよね。
分かってますね。
エロに関してはちょっとね、手だれかなっていうね、うん、この詩人は
日活系な感じですかね。
日活系な、あと漫画娯楽系。いやそうですか。いや本当にね、
うん、
これからも期待
して、これちょっと期待しましょう、
ね、新作も期待してます、
ぜひまた写真を
送って
ください
。お願いします。記念撮影とかもね、
うん、あしたらいいじゃないですか。
こういうのこれ、はい、ちょっとね、誰か
おじさん連れてきて、
おじさん連れてきて、ちょっとね、くたびれたおじさんもちょっと連れてきて、
はい、横に座らせて
っていうね、期待してます。
見て、
おみさんありがとうございました。
ありがとうございます。では今日の2曲目聴いてください。フェイストゥエースで日暮らし。
となく季節駆け抜けて呆れるほど青かったあの空は眩しすぎて裸足の笑顔も色あせて輝きも風の記憶も遠く霞れてゆく。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました、はい、
このメールの後に日暮らしかけると日暮らしもいやらしいからエロい感じしますよね、
裸足の笑顔
ダメだダメだ
ダメだ
おかしいですね
さあ、ということで、ちょっと吉江を忘れてこの後はね、
はい、
千秋楽のライブ、
はい、頑張ります、
頑張らないといけないですよね、はい、番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。宛先を言っておきましょう。メールの方は ace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp、
はい、
お手紙の方は郵便番号381-8799 381-8799長野東郵便局支所箱68号、薄い峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします、
はい、
それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
港へと続く道覚えてるよ、あの日のままだね。ほおずき色の風が木漏れ日揺らしていた。明日はきっとあの雲を追い越すよ。